リーズインフォメーション。
番組をお聞きの皆様、玉井誠司です。
岩沢桃子です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いやでもこの前僕実家に帰った時に、
はい、
お盆に岐阜に帰った時に、
はい、
もう先生をなんか、
はい、
そうなんか声優さんをやられてるっていう話で盛り上がって、
あ、ね、
そう、はい、あれはどういうことなんですか。
いや、そうです。まあ、声優、一応声優ナレーター事務所に、所属してるんですけれども、私は、お仕事としては、ナレーションの方がメインで、はい、やらせていただいてます。
なんかすごい、ドラマの吹き替えとかも。
そうですね、吹き替えは、まあ、一部っていう感じなんですけど、結構、こう、VP って言いますか、
はい、
そう、ナレーション、商品説明とか、こう、結構説明動画とかの、はい、ナレーションとかが多い
です、ね。すごいの、経歴も見たんですけど、すごい充実しているっていう。
そうですね、はい、ちょこちょこやらせていただいてます、ね。
ぜひ玉井先生に、練習行くよっていうのを、ちょっとキャラを作って、ちょっと一つ。
練習行く？
聞いたことないですか。
はい、声優バージョンで。はい。
練習行くよ。
おー。
聞いたことなかった
もなかなか日常は言わない。
普段言わない。なかなか、あと練習行くよっていうセリフ、はい、なかなか言うシチュエーションがない。
逆に、どんなことを言うんですか？ホールドがどうだとか。
あ、基本、私、はい、怒られてばっかりなんで。
怒られ
て言われて、はい。
むしろ俺が、はい、早く靴履けよ。
はい。
早く準備しろよ。
キャラが全然違うっていうことですね。はい、ありがとうございます。まあ、お二人はもう言わずと知れた天ダンサーということなんですけども、ぜひね、今回も、まあ、よくこれ、天ダンスの方には質問してるんですけれども、まあ、天ダンスを踊る上で、ラテンとスタンダード、まあ、ここは共通して、気をつけた方がいいよっていうことをぜひご紹介お願いします。
なんかありますか？
でもやってて思うのは本当にスタンダードもラテンも根本的に本当に同じだなっていう、クローズドポジションがあってPP があってっていうここの作りがやっぱりスタンダードに準拠しているところがとても多いので、私結構スタンダードの方を返さないとラテンが分かんなくなっちゃう時があるので、彼の方がスタンダードの知識も深いので、こうラテンが分かんなくなった時に、いやこれはスタンダードだとクローズドでこうなって PP でカウンターポジションになるからラテンでもこういうポジションになるんだよって言われて初めてなるほどねって理解することはあります、ね、
頼れるリーダーということで、
やっぱスタンダードの方が大会とかでもベーシックを使うことが多いと思うので、やっぱベーシックは教科書に書いていることなので、これが正解だよっていうのがあるような気がしますね。ラテンの場合は逆にベーシック使うけどフリースタイルのことが多いので、やっぱりそういうところは少し使えないんですけども、やっぱりフィジカルとかパフォーマンス能力っていうものはラテンもスタンダードも基本的に変わらないのかなと思うので、足が強いとか体幹が強いとか腕手先まで神経が通ってるとか、そういったところはやっぱ共通するのかなと思ってます。
まあ、玉井先生知識が豊富っていうお話いただいたんですけども、スタンダードとラテンと全部合わせた中で一番お気に入りのステップって何ですか？
お気に入りのステップ。
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 ステップ。
これなかなか聞いたことないんですよ、そういえば。
そう、ステップですか？
でも、僕マンボステップ好きなんですよ。普通に。
なるほど。
はい。もうめっちゃ好きなんですよ。なんかありますか？
僕でも、一番好きかって言われると難しいんですけど、はい、やっぱりナチュラルターン好きです、ね。
ナチュラルターン、これ職人タイプ。
ああ、ナチュラルターン上手ですね、はい、でも。
おお。
やっぱり、多分、微妙ですけど、はい、一番シャドウをしたステップなんじゃないかなっていう思いますし。
もうすごい今、うまいっていう話でしたが、どうですか？
そうですね、ナチュラル。
弱い。
でも好きなんだっていうか、まあ、はい、研究してるんだろうなっていうのは分かります。
おお。
好きかどうか分かんない。ナチュラルターンが好きってなんだ。
でも結構いますよね。うん、はい。まあ、お二人は結構ダンス歴ってもう長くないですか？
そうですね。もうだいぶ、僕、ジュニアからやってるんですけど、はい、もう当の昔に、ダンスを始めた年の方が長くなっちゃいまして、10歳ぐらいから始めて、はい、今もう32なので、ダンスに携わる期 間の方が
長いですね。
もう倍ぐらいあるっていう。
長いですね。どうですか。
そうですね、私は学生からなので、学連からなので、ちょうど今半分ぐらいかな、多分ダンスもうそろそろだ、ダンスが人生の半分ぐらいかな。
やっぱお二人にとってダンスっていうのはもう絶対的な存在ですか。
そうですね、もう人生の長くを占めてるので大きなものかなと思いますけども。
そうですね、もう大事なものという なくてはならないっていうよりかはもう切り離せないものですかね。
まあ、そんな中で、まあ、いろいろこう苦難の道のりもあったと思います。まあ、今日はですね、ぜひあのくじけそうになった時の対処の方法、どうですか。お二人結構くじけそうになった時っていうのは。
実は今年がめちゃめちゃ成績が悪くて、個人的には、
はい、
絶賛くじけ中、
くじけ中、
はい、
感じなんですよね。はい、やっぱ僕が、まあ、今実際くじけ中なんですけど、
はい、
支えになってるなって思うのは、やっぱりもうきついなみたいな感じを言った時とかに、
はい、
まあ、生徒さんとかにもうすごく楽しみにしてるんだって、支えてくれてる人がたくさんいるんだなってすごい感じるので、
はい、
いや、まだまだもっと頑張んなきゃなって思ってるところですね。はい、
そうですね、私は、まあ、こう根本、じゃあなんでダンスをしてるのかっていうところを考えていくっていうところですね。
はい、
結局自分が好きでやってるから、じゃあ自分がどこまでやりたいのかって、ここまでやりたいんだったら、じゃあこれをしなきゃなっていうのをこう逆算的に考え、やってるってことは自分がやりたいからやってるわけなんで、
はい、
だからやりたくなかったらもう一旦お休みするもいいし、もう一回頭から離れる、嫌い、本当にダンス嫌いになっちゃう前に一旦離れてみっていうのも手かなと思うんですけど、はい、で一旦落ち着いた時に、あ、やっぱりダンスやりたいなって多分なると思うんですよね。それぐらいダンスには魅力があると思うので、
はい、
ちょっと一旦冷静になってみるっていうのもありかなと思いますね。
は
い、
お二人はこうアマチュアを経てプロになられてるじゃないですか。
そうですね、
アマチュア時代とかってどうでした。
アマチュア時代ですか。アマチュアはあまり、今自分が踊ってるフィールドがアマチュアだからとかプロフェッショナルだからっていうふうに、あの、明確に切り分けて考えたことはないんですけども、やっぱりプロになった今考えるのであれば、アマチュアの頃はもう本当に自分の好きなことだけで、本当にダンスだけっていう風にやってたのかなっていう風にも思います。
そうですね、やっぱりアマチュアの方がこうフリーダムに自由に、まあ、好き勝手って言ったらあれですけど、うんうん、まあ、割と自由に振る舞ってたかなっていうのはあるんですけど、プロにはプロの責任があるし、あの、結局プロじゃないとできないことっていうのはあるので、うんうん、
はい、
うん、それぞれこの立ってるフィールド、そのダンスは変わらないんですけど別に、はい、って思うんですけれども、うん、あの、やるべきことが違うかなっていう風には捉えてますね。やっぱりアマチュアとプロフェッショナルでは、
でもアマチュアの頃は学生だったから、
まあ、そうですね、
うん、はい、ダンスだけじゃなくて勉強も頑張ってましたね。
お勉強は何をやってましたか。
一応僕、あの、教育大学だった、はい、教育系の大学だったので、まあ教えることだったり、まあ、あとは体のことですかね。体の、
はい、
運動学だったり解剖学だったのを結構勉強していて、それが今でも役に立ってるかなとは思います。
はい、ではまず、あの、ダンスにちょっとくじけたら、まあ、勉強もね、頑張ってみるっていうのも一つ手かもしれませんね。
そうですね、違うアプローチで考えてみるっていうのもありだとは思いますね。
はい。
ディーズインフォメーション。
番組をお聞きの皆様、中村エドワードです。
中村エリザベスです。
よろしくお願いします。
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 すごい今、若手で大注目のお二人ということで。
ありがとうございます。
どうですか？手応えの方は。
いやー、そうですね。でも、アマチュアで結構結果が出始めたのが今年なので、
はい、
まだ実感というか、その、まあ、自分が試合で勝てるようになってきたなっていう実感はまだ湧かないんですけど。
おー。でも、はい、成績の方が、
いや、
ずいぶん乗ってきてると思いますが。
はい。まあ、ありがたいことに。
ダンス歴はどれぐらいになるんですか？
多分今年で15年目。おー。14年目。
14年目ですね。
はい。結構キャリアはしっかり積まれてて。
そうですね。でも、競技会で初め、本気で競技会を出始めたのが小学校3年生ぐらいなので。
はい。
はい。競技ダンサーとしては多分まだ、 そんなになんですけど。
今どれぐらいなんですか、年齢の方は。
今19です。
おー、はい、いい時期ですね。
2人とも双子なんで。
そうなんですね。
はい、
しかもあのエドワードエリザベスすごい、はい、どういうことなんですか。
いや、あの
めちゃくちゃかっこいい。
結構勘違いされる方が多くて、
はい、
僕中村エドワード前中村エリザベスエリじゃないですか、
はい、
でエドワードとエリザベスがニックネームっていう勘違いされる方が多いんですよ、
はい、
なんですけど実は前の方、前とエリの方が ニックネームで、
はい、
でエドワードとエリザベスが本名なんですよ。
あ、そうなんですね、はい、
あの僕たちハーフで、
はい、
あの父が中国系のニュージーランドなんです、はい、ニュージーランド人なんですよ、
はい、
なので、まあ、名前にカタカナが入っていて、
あ、
結構なので、あの症状とかあの勝手にエドワード抜かれたりとか
ありますよ。く
よくあるんですよ、
はい、
いやそこじゃないんだけど
いやでもやっぱ成績も出てきて随分知名度も上がってきて、はい、こう名前のインパクトもねすごくかっこいいので、
は
い、
覚えやす、逆に覚えやすい、
は
い、
ファンは すごいできやすいんじゃないですか。
なんか結構エドエリーって省略して呼んで、はいはい、いただけてるんですけど、は
い、もうエドエリーといえばマミーマミーが、
ね、
よくあの X で見るんですけど、
はいはい、
お母さん、
お母さんです僕の。
すごいいろんなところにこう切り込んでいくっていう、
そうですね、は
い、いろんなダンサーの投稿だったり、
はい、
つぶやきに、
はい、
すごい積極的に変身して
なんか多分僕らより目立ってる気がする
結構こう親子でインパクトがあるっていう、なかなかいないまあ、むしろお母さんもちょっと現役みたいなノリで、はい、
でも実は母はダンス全く踊れないんですよ。
そうなんです。
踊らないんですね。
踊らないんです。
もう結構もう踊りそうな勢いで
たまにでもなんかルンバとかやってはないんですけど、
はい、
なんか見よう見まねで、
はい、
なんか
再現したり、ね、
勝手に再現してる時は家とかで、
はい、でも、ね、自慢の子供たちがこんなに、
いや、
なんか言われますか、親子の会話とか。
いや、でもほとんど自慢の息子とか言われないですね。
どっちかというとまだまだだとか、
うん、
もう
お叱りの言葉が、
しばいてくださいとか、うん、
はい、
っていうふうに皆さんにこう声かけることが多いですね。
有名になったお二人ですが、
いえいえ、まだまだです
でもどうですか、周りからあの反響というか、
はい、
なんて言われますか。
そうですね、
ジュニアから声かかることが私的にはすごい増えたかなと思いますね。やっぱりユースの時に徐々にアダルトの部門で、
はい、
まあ、あの決勝入るっていう、まあ、成績が出てきたので、
はい、
やっぱりこう子供たちからの憧れっていうのは
感じてはいます。
今まで以上には感じましたね。
すごいですね、はい、どんなことを聞かれたりするんですか。
いや、なんかエリとかだったらなんかエリちゃんの衣装着たいとか
ありますね。
そう、
あとシンプルに一緒に写真撮りたいとか、
はいはい、
なんか握手してくださいみたいなのは、うん、あの前よりは増えてきたかなと実感はあります。
アイドル的なポジションに
まだまだ
もうすごいですよね、まあ、本当に、シニア層からも、ね、よくお話聞くんですよ。
本当ですか。
そう、すごくこういろんな方にこう応援されてるっていうお二人のイメージが僕の中ではすごくあるんですけれども、はい、まあ、先日もね、あのマミーがっていう、はい、お母様
お母さんです、
はい、母ですね、
はい、日頃はどんな方なんですか。
まあ、日頃からああいう感じなんですよ。
ああいう感じ、
まあ、常にテンション高くて、
はい、
あのぬいぐるみが好きで、
はい、
結構ぬいぐるみと話したりとか、
話したり
というよりは吹き替え、
話してくるぬいぐるみでこういう感じでパペットみたいな、
はい、
そうですね、
どうですか、こう思春期のこう青年からすると
でも僕ら思春期なかったんですよ。
実は2人ともちゃんとした思春期を迎えてなくて、
はい、
やっぱりダンスを通して家族で一団結して取り組むっていう姿勢だったので、
はい、
そんな思春期なんて迎えてる場合じゃないというか、
場合じゃないです。
あのダンスをやろうって言い出したのは誰ですか。
お母さんです。
マミーが、
マミーだそうです。
その時どうでした、気持ち的に。
でも5歳の時から始めたんですけど、
はい、
記憶にないですね、やっぱり。
あ、もういつの間にかやってたって。
そうですね、
はい、
なんかでもお母さん、マミーから聞いた話だと、はい、あのなんか僕らが生まれて3歳ぐらいの時に、うん、あの2人でこうまだよちよちありきだったんですけど、
はい、
組んでこう踊るポーズをしてたらしくて、それを見たお母さんが これこんなダンスあったよなみたいな感じで、
はいはい、
あの社交ダンスと出会ってそれでスクールに入ったっていう感じなんですよ。
もうなんか生まれながらにしても曲を流せば二人して体を動かして踊るっていうのが、はい、本当ダンスを始める前からずっとそういう生活だったので、
はい、
もう多分ダンスをやるっていう運命だったんじゃないかなと思いますね。
はい、
あの二人でまあ組むに至ってこうどうですか、仲は結構いい感じですか、それともこう実はギスギスしてると、
兄弟仲はめちゃくちゃ仲いいです。
あ、仲いい、めちゃくちゃいい、
は
い、
やっぱ双子っていうのもあるので、
はい、
普通の兄弟とは違くて、
はい、
うん、お互いにこう遠慮しない、
ね、
でもまあ簡単に言うと大好きっていう気持ちが
大好き、
れてます
ね、お互い溺愛してると思います。
溺愛してる、
依存し合ってます。
ディーズインフォメーション、
番組をお聞きの皆様、佐久間翔太です。
元白水奈々です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
珍しいですよ、元白水奈々さん。
はい、
ですね、
だいぶ珍しい苗字で、
はい、
あの鹿児島の苗字なんですけども。
多いんですか鹿児島は。
100人ぐらいいます。
100人ぐらい
多いの少ないの、それは少ないよね。
だいぶ少ないですね、
う
ん、
でもまあ、あのダンサーとしては特徴のある名前っていうのは逆に強みになってるんじゃないかと思うんですけども、うん、
はい、はい、私もそれをちょっと売りにしたいなと思ってます。
おー、いいですね、ありがとうございます。ぜひですね、最近のお二人の活動をご紹介いただけますか。
はい、アマチュアの、ラテン部門で、活躍してまして、まあちょっと、まあそうですね、社会人やりながらなんですけども、
はい、
試合に出たり練習したり、はい、日々頑張ってます。
どうですか、社会人をやりながらダンスを踊るっていうのは大変ですか。
はい、正直やっぱり大変なことが多いなっていうところは思ってて、ただ社会人やりながらダンスやってる人ってなかなかいないですし、周りの、あの学連から私たち始めたんですけども、
はい、
あの同期たちも、まあ、社会人やるのが忙しくてダンスやめちゃった子たちもいっぱいいるんで、なのでなんかそういう人たちの思いも背負いながらというか、はい、頑張れたらなって思ってます。
あのダンスを始めたきっかけをぜひ。
はい、2人とも学連から始めてるんですけども、
はい、
まあ新入生歓迎会ですかね、
はい、
まあ、あるあるですけども、
はいはいはい、
まあ、それで、ただ飯が食えると、
ただ飯、
はい、
はい、
っていうのでですね、ただ飯を食いに行ってたら、
はい、
もういつの間にか入り浸っててなんかダンス始めてたっていう感じですね。
、は
い、
お、はい、どうですか。
はい、私もだいぶ前の記憶なのであんまり定かじゃないですけども、
はい、
新入生歓迎会で先輩のうまい言葉に乗せられて乗せられて入った気がします。
でも実際ダンスに触れてみてどうでしたか。
最初は恥ずかしかったですね。
どんなところ
が。いや、なんかまず女性となんかくっついて踊るとかっていうのがやっぱり大学1年生の時最初は恥ずかしかったんですけども、
はい、
まあ1年ぐらいやっててでもダンスにのめり込んでましたね、
はい、私もそうですね、あの女子校出身なんですよ私、
はい、
中高なのでそもそも男性と触れ合うことがなかった中で来たので、
はい、
いきなり大学入って男性がすごい距離で来て結構緊張しましたね。今じゃもう何も
感じない、何も感じない何も感じない
あの慣れっこになりました。
あのお二人の出会いっていうのは。
出会いは、大学は別々なんですけども、
はい、
僕もあの僕山形大学で、
はい、
奈々は早稲田なんですけども、そもそも学連の時も地域が違う中でやってたんですけども、まあ、お互い、いろんなところで全国の試合出てたので、
はい、
まあ、そこで会ったりしてね、うん、知り合って、で僕が社会人になる時に上京してきたので、
はい、
一緒に踊ってみないかっていうことで、はい、組み始めました。
佐久間さんが上京してきたタイミングで組む。
そうですね。はい。
どうでしたかその時のこう第一印象は。
もう大学の時からまあお互い知ってましたし、
はい、
すごいルックスも良くて動きもダンスも かっこよくて、いいなと思ってた、パートナーだったので、はい、まあ、実際踊ってみて、すごい良かったですし、もう僕もアマチュアで続けていきたいという、結構、気持ちがあったので、はい、まあ、その熱量とかも、お互い合ってたので、はい、組んでたって感じですね。はい、
どうですか？
はい。今、翔太が最後に言ってくれた熱量が合っててるところはすごく大きくって、本当に、競技会に社会人としての仕事もちゃんと全うしながらダンサーとしても活躍したいって思いが完全に一緒だったので、そこはすごく大きかったなって思ってます。あと翔太すごく面白い人なので、
面白い、
いつもよく笑わせてくれます、
ね、はい、ちょっとまだ笑う要素がまだラジオでは、
まだまだ出てないです、
まだまだ、
はい、まだないです、はい、
ちょっと2週目なので、はい、そろそろギアを上げていく。
分かりました。
で、まあ、どうですか、こうお二人がこうダンスをしていて、うん、ニュースというか最近、はい、出来事をぜひ。
ニュース、大したニュースじゃないですけど、
はい、
北海道遠征行ってきて、 お寿司をたくさん食べました。
出来事ですね。
出来事関係ない。
出来事どうですか、北海道やっぱ違いましたか？
そうですね、どこのお店入っても新鮮な魚が食べれるのはびっくりでした、
はい、もう当たり前体操をこうしてますね、はい、ちょっとぜひフォロー、面白いフォロー、ね、
面白くはないんですけども、はい、多分ナナと初めて飲んだのは北海道のだと思うんです。
そうだよね、
はい、今思い出した、
大学4年生の時、
はい、
北海道であった大会で、
はい、
初めて喋ったような気がします、はい、
その時どうでしたか？
可愛、うん、いって、
お、これは
思っちゃいましたね。
どんなところが可愛いですか？
やっぱ笑顔ですね。
笑顔、
はい、
笑顔がいい。
ありがとうございます。
ちょっと引きつけます
その時はもう組むっていうのはビジョンには、
あ、いや、その時全然ないです。
全然なくて、はい、はい、まさか組むという流れに、
そうですね、
はい、はい、でも逆になんか記憶ありました？今忘れてましたけど。
あ、いや、でも言われて、はい、その初めて喋った時のそのシーンは思い出せますね、結構。
どんな印象でしたか？
いや、面白い人
だ。面白い。ちょっとごめんなさい、まだ面白さにたどり着けてないんですけど、はい。面白かった。
面白かった印象ですね。結構こう、同期の中でもみんなを笑かせる。
ああ、
いや、そんなことも全然ない。
もうなんかガンガンハードルを上げて。
ディーズインフォメーション。